皆さんこんにちは、 UIT のポッドキャスト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。この度ですね、現在ご覧いただいている UIT インサイドのウェブサイトをリニューアルいたしました。今回はそんなポッドキャストの新しいウェブサイトの魅力ではなくてですね、使いやすさとサステナビリティを両立するためのオウンドメディアのシステム作りっていうところを紹介したいなと思います。まずですね、今回のリニューアルの経緯からなんですけど、もちろん単にメンテナンスコストを下げることがゴールではなくてですね、今見てもらっているウェブサイトを我々はポッドキャストフロントエンドって呼んでるんですけど、このポッドキャストフロントエンドのリポジトリがですね、もともと NEXT V2 で運用していてですね、で、今、View3 時代にもう突入してるかなと思うんですけど、結構前からそろそろView3 にしないといけないんじゃないかみたいな話とかが上がっていて、今ご覧いただいているこの UIT インサイドっていうのは、実際にアクセスいただいているウェブサイトの他に3つシステムがあって、計4つのシステムで稼働してるんですけど、このウェブサイトであるポッドキャストフロントエンドと我々が呼んでいるものと、入稿する社内ネットワークからだけ見れる管理画面のポッドキャストと呼ばれる、CMS と、外部向け API と内部向けの CMS 用の API っていうの、このうちこのポッドキャストフロントエンドと呼ばれる外部向けのウェブサイトと内部向けのポッドキャストっていう管理画面のシステムが、それぞれ NEXT V2 と View2 で運営をしているシステムでですね、2019年に作ってそのまま運用って感じだったんですけど、このうちポッドキャストフロントエンドと、ポッドキャストっていうのがそれぞれ2019年と2020年に作ったやつなんですけど、どちらも NEXT V2 と View2 になっていてですね、ちょっとView3 時代になるにあたって、サポートも終わるんでずっと移行しないといけないっていう風な状態がありました。で、これに合わせてですね、同じタイミングで内部で使っている両種の API、 外部向け API と内部向け API をホスティングしていた社内基盤みたいなコンテナーザーサービスの Docker ファイルの基盤っていうのが、デプリケーティッドになって別のシステムに移行する必要があったっていうので、フロントエンドもサーバーサイドも全部乗り換えないといけないっていう風な都合が発生しました。どちらかというとメンテナンスの終了するシステムの移行っていうのが必然性として発生したので、それに合わせて全体のシステムっていうのを見直そうっていう風なところで、今回リニューアルに至ったっていう風な形となります。それぞれの期日自体は結構別々ではあるんですけど、毎回リニューアルしても結構大変っていうことなんで、まとめてこの機会に全システムに選びに至ったっていう風なところです。個別のリニューアルの詳細を伝える前に、今回のリニューアルの目標を2つ紹介したいなと思います。で、今回掲げたのは、より良いユーザー体験っていうところと、メンテナンスフリーなシステムっていうのを両立しようかなと思いました。ユーザー体験の方はですね、先ほど申し上げたように、UIT インサイド自体は2019年の、初代のシステムからですね、ほぼ同じコードベースを継ぎ足しで管理していたっていう風なところで、過去も何度か UI とか、UI のリニューアルとか、機能追加とか、今だと、あれですかね、トランスクリプト、文字起こしデータの表示とかも、以前アップデートで紹介させてもらったかなと思うんですけど、そんな感じでできること自体は増えていって、どんどん機能追加自体は行ってるんですけど、全部コードベースっていうのは、5年前ですかね、のコードをそのまま継ぎ足して使っていたような形となります。ただですね、初代のシステムっていうのが、そもそも音声のホスティングのためのウェブサイトが必要ってだけで作ったようなシステムで、結構簡単な作りだったんですよね。なんで、あんまり拡張性とか考慮してなくてですね、根本的な再生体験とか、ウェブサイトの使いやすさみたいなのを、当時の迅速に、とりあえず最低限の音声再生のシステムだけあればいいやと思って作ったシステムのままになってしまって、あまりこう根本的な使いやすさが良くないみたいな状態が続いてました。なんで、せっかくリニューアルするのだったら、過去のコードベースは残さずに、これら刷新しようっていう風なところで、いいユーザー体験をちゃんと提供しようっていうところを一つの目的として掲げました。もう一つの軸っていうのが、冒頭でも話していた、メンテナンスフリーなオウンドメディアみたいなのを作るっていう風なところとなってます。で、UIT インサイドって、もちろん今お聞きいただいているコンテンツ自体のこの音声コンテンツが本体ではあるんですが、このウェブサイト自体もある意味で開発者コンテンツではあるかなとは思っていて、フロントエンド開発者が運営するオウンドメディアってどういう風な構成になるんだっけみたいなのも、一つの面白いコンテンツであったりだとか、他の開発者にとって参考になるような作りになってるべきじゃないかなと思っていたので、それを高い水準で実現したいなという風に思った次第です。で、結構得てしてこういうサイトってメインの業務があって、その合間で更新するみたいなことになるのがほとんどなんで、やっぱりこうコンテンツのアップデートはできるけど、システムの改修ってなると時間を割きづらいし、割くとしてもこう最低限の改修にとどまるみたいなのが多いかなと思ってます。なんで、そんな状況下でも安定して動き続けるサイトみたいなのをちゃんと作るべきだなと思っていて、これを一つのシステムとして作り上げて、今回せっかくなんでリニューアルエピソードで紹介したいなと思って それに向けて構築しました。それぞれをどういうふうに実現していたかっていうのをこれから話したいなと思います。まずフロントエンドの領域から説明していきたいなと思います。まあ、Node.js バックエンドの話はあんまり多くもないんで、まずフロントエンドの領域から紹介していきたいなと思います。で、結論から先に述べると、外部向けのウェブサイトである今ご覧いただいているポッドキャストフロントエンドというシステムは、Next.js の V2 から最新の Next.js へ移行しました。で、管理画面の方の CMS と我々が呼んでいるポッドキャストアドミンのシステムは廃止することとしました。それぞれ少しずつ話していきたいと思います。で、ポッドキャストフロントエンドの、このウェブサイト本体の方はですね、とにかくユーザー体験の水準を上げるっていうのにこっちはこだわっていいかなと思って、Next.js への移行を行いました。これまでもですね、従来のシステムでもサードパーティーの SDK みたいなところの要因を除くと、主要ページのほとんどで Chrome に Lighthouse が、搭載された頃からずっとほぼ100に近いスコアを維持するみたいなところは目標としていて、基本的な品質みたいなのは高め続けることを意識してました。でただ一方で、X エピソードをまたいで、まあなんかこう、エピソード150を聞いた後に別のページに行って151番を聞くみたいなことをやった時に、再生体験があんまり良くなかったりとか、あと、当時の NextV2 をベースにしてるんで、プリフェッチとかが十分じゃなくて、まあ早いページと遅いページがあるみたいな形だったり、まあ CSS のインジェクションをテールウィンドと NextV2 で使ってるんですけど、その辺の都合で一部レイアウトシフトっていうか、まああんまりこう、綺麗なレンダリングがなされてないみたいなのがあって、細かなユーザー体験にいくつか、課題がありました。でこのあたりは、ソースコードを1から書き直すようなことによって、まあ、レイアウトシステムの部分とか CSS インジェクションの問題を解消して、プリフェッチだったりっていう風なスピードの面っていうのは Next.js へ移行することによってパフォーマンスの課題を解消しました。まあ、やっぱり今の Next.js だとプリフェッチとかキャッシュとかっていうのがかなり優秀なので、各ページの遷移体験っていうのがかなり良くなったかなと思っていますし、あと音声プレイヤーの方もスクラッチし直すことによって、結構従来のプレイヤーだとかなり昔のアーキテクチャだったので、ドム要素と Vue.x をまたぐような形で音声プレイヤーが動いていて、まあなかなかこう管理が万全とは言えないようなコードベースだったんで、まあちょっと現代的なコンポーネントの分割投資みたいなのを軸で、まあ状態ライブラリ入れなくて、まあちゃんと密接なところで最低限の状態を管理していきましょうねみたいな形にしたことによって、結構ページアクセスごとに現代的なコンポーネントの分割投資を軸にしたことによって、ページ遷移のタイミングで揮発していいようなステートっていう風なところと、継続的にページをまたいで管理したいステートみたいなのを明確に区別させるというような形の現代的なアーキテクチャに寄せて防ぐことが起きなくなっています。まあ、せっかくなんでですね、まあ、このあたりの問題の解消と副ドメンの改善っていうのを体験するためにも、ぜひ今ですねウェブサイトでお聞きになっている方はこのエピソードを聞きながらですね、まあ、適当に、ね、サイトの方を回遊していただいてですね、よりサクサク動作になったフロントエンドを体験してもらえればなと思います。というふうなところで、ポッドキャストフロントエンドは細かな体験の改善というふうなところと、パフォーマンス向上みたいなところをメインで行いました。結構これまでも JPEG と WebP 一緒に画像配信していたりとかしていて、細かな部分の改善とかもやってたんで、まあ、ほとんどフレームワークによる恩恵が大きいような形にはなってるんですけど、まあ、試しに触ってみてもらえると違いは実感しやすいかなと思います。で逆にポッドキャストアドミンの方はですね、もう今後のサステナビリティを重視して、もう WebUI 自体を廃止することとしました。代わりにですね、簡単な CLI のアプリケーションを Node.js で作ることによってヘッドレスな運用へと切り替えました。コンテンツ入稿さえできればいいっていう管理画面の特性上ですね、これまでアドミン自体は開発はしていたんですけど、機能改修っていうのはほとんど行ってなくてですね、 OGP のプレビュー機能を付けられたりだとか、マークダウンのプレビュー機能をちょっとつけたりみたいな形の開発の体験の改善みたいなのはやっていたんですけど、まあ本当に片手で数えられるほどでしかなくて、機能改修以外でどっちかっていうとこうホスティング基盤を移すとか、なんかそういうことばっかりやっていてですね、その度にフレームワークとか依存ライブラリの本体の更新みたいなのはもちろんですけど、新しい Node.js のメジャーバージョンに追従する際にこれが動かないとか、あと手元で開発するときに Apple Silicon だとこのネイティブエクステンションがあんまりうまく動かないみたいなのがあって、結構こう触るたびに修繕が必要になるみたいなのがあってですね、まあなかなかこうあんまり触らない割に管理コストが高いみたいな状態が続いてました。で、まあ、それを新たに作り変えるっていうのも一つの選択肢ではあったんですけど、運営チームが全員フロントエンドの開発者っていうところなので、まあコストかけるぐらいであったら専用の画面はもう作らなくてもいいかなと思っていてですね、インターナルな API との連携をシームレスに行ってくれる、まあ、CLI さえあればいいなと思って、それで作り直すこととしました。まあ、今回は CACJS を使ってるんですけど、まあ、シンプルな CLI を使えるものであれば何でも技術的にはいいかなと思っております。コマンド自体は7つしかなくて、ほとんどJSON の入出力とただの API だとできない検索機能の提供みたいなところだけやっていてですね、プログラマブルに 扱いやすい JSON モードをうまく API と手元で同期してくれるっていう風なところをメインとするような CLI ツールにしていて、品質となる例えば下書き中のエピソードを公開する作業とかだけを CLI のコマンド一発でできるような形にするっていうシンプルな作りとしました。なんでちょっとショーノートの方にどんなコマンドがあるかっていうのを掲載しておこうかなと思うんですけど、もう本当にサーチ機能、エピソードだったり出演者の検索機能とアップロード機能、ダウンロード機能、あと公開のコマンドみたいなものしかなくてですね、非常にシンプルに作り上げていることから、あんまりメンテナンスすることもほとんどないですし、まあ最悪裏の API の設計っていうのが透けて見えるような実装になってるんで、まあもしトラブルがあったら最悪 API 叩くのも、まあユーザー体験自体は落ちますけどできますし、修繕とかも容易で、今後の更新みたいなところの対応も容易っていうところから、もう完全に CLI に寄せてしまうっていう風な形としました。でこれまでのアミンで課題であった依存パッケージの更新がめんどくさいみたいな話もです含めて、もう10個を切ったような形の依存関係にしていて、機能拡張の際とかもライブラリの更新から始めることになるみたいな事態を防ぐような形にしています。で実はこの CLI 化自体は全体のリニューアルに先立ってシステム移行の半年ぐらい前から行っていて、まあ、ただ現状大きなトラブルもなくですね、まあ、管理コンポーネントが一つ減ったことによってシンプルに意識向ける対象が減って楽になったかなっていう風なところがあります。なんで結構やっぱり開発者向けであってもせっかくなら管理画面をみたいなのってフロントエンドエンジニアとこだわりたくなる、プラスまあなんかあんまりプロダクション環境だと使えない UI フレームワークというか UI ライブラリを実験する場所にもなったりしてるかなと思うんですが、なんか我々のニーズだったらもう CLI でいいかなっていう風なところで、どっちかっていうとこうメンテナンス対象を減らすっていう風な形を取ることとしました。でここまでがフロントエンドの話となります。で次にバックエンドの更新も紹介したいと思います。バックエンドはですね、基本的にシステム本体には手をつけずにですね、ランタイムの実行基盤だけ移行することとしました。というのもですね、今回バックエンドも移行しないといけないってそもそもの要因となったのが、まあ、社内の古いコンテナーサービスがあるっていう部分だったので、そこの移行だけするっていうのがいいんじゃないかなと思って行いました。でこの時に行った我々の意思決定として紹介したいのがですね、いわゆるコンテナーアザーサービスの Docker ファイル型の管理ではなくてですね、いわゆるビルドパック型と呼ばれるプラットフォームアザーサービス PaaS の形を採用したことになるかなと思います。最近だとですね、まあ、結構コンテナ自体でもあるんで Kubernetes アザーサービスだったり、まあ、コンテナーアザーサービスの PaaS とかが利用されることが多いかなと思うんですが、まあ、今でも結構ビルドパック型の PaaS 基盤っていうのはある意味メジャーかなとは思っていて、それを選択したというような形となります。でちょっとフロントエンドエンジニア向けのポッドキャストになるので、ビルドパック型の基盤ってどういうものかっていう風な話をさせてもらうとですね、いわゆる外部サービス、我々の社外のサービスでいうと Google クラウドのアップエンジンであったり、あとクラウドワランにも結構こう Python とか Node.js はビルドパックってものが用意されていて、実は Docker ファイルに依存せずに Docker ベースの仕組みっていうのを動かすっていうのは各プラットフォームに存在します。コンテナサービスの Docker ファイル型のシステムっていうのは、自分たちで Docker ファイルを書いてそのイメージっていうのをレジストリに送ることによってそいつを動かしてくれるっていうサービスになるかなと思うんですけど、ビルドパック型のサービスっていうのはソースコードを書いて、まあ、今回だと Node.js のコードを書いて、プラットフォーマーが提供している言語選択、まあ、今回であれば Node.js のバージョン X ですよっていうのを指定することによって、プラットフォーマー自身が所持している Docker ファイルの中にプラットフォーム側が我々が提出したユーザーが提出したソースコードを注入した上でのイメージを焼いてくれるみたいなシステムとなっております。なんで自分たちで Docker ファイルをメンテする必要はなくて、プラットフォーマーが提供する Docker イメージにソースコードが肉付けされるっていう風なイメージになりますね。そんな形をとっています。でもちろんですね、これを使うとですね、 Docker ファイルを直で書くわけじゃなくなるんで、まあ、こう柔軟性みたいなのは下がるんですけど、まあ、Docker ファイル自体のメンテナンスが不要であることはもちろんですね、あとデプロイのたびにプラットフォーマーが用意しているベースとなるビルドパックにソースコードを入れるって形になることから、毎回その時点での最新のセキュリティパッチが適用されたバージョンっていうのを使ってくれるっていうところから、まあ、とにかくセキュリティパッチとかの安全面含めてマネージドな状態で動かすことに貢献してくれるっていうところに魅力を感じて、今回はビルドパック型を選択しました。どうしてもやっぱりコンテナとかだと何でもできちゃうんで、コンテナベースのシステム使うのは Docker ファイルがいいよねっていう風に魅力的に映っちゃうこともあるかなと思うんですけど、そもそも我々が結構コンテナベースのシステムとか PaaS とか CaaS を利用する理由って、やっぱり運用コストと柔軟性をどういう風に天秤に取るかっていうところかなと思っていて、まあ何でもできる方がいいんだったら全部 IaaS を 使うと思うんですけど、じゃあなんで AIS 使ってないのっていうところを考えると、やっぱりメンテナンスコストであったり、まあ、安全性みたいなところをマネージドなレイヤーで担保できしてくれるからかなと思っていて、そうなった時我々のユースケースだと、まあ、シンプルな JS アプリケーションを動かすってだけになるので、実は Docker ファイルにこだわる必要はないんじゃないかなっていうふうなところからビルドバック型を採用しました。ちょうどですね、収録している本日5月15日段階で Firebase のアップホスティングっていうのが発表されたんですけど、それも結構こうソースコードを渡すと自動でシステムのフレームワークとか言語を検知してくれて、それでホスティングしてくれるっていう機能みたいで、数自体が多いかって言われると多くはないかなと思うんですが、やっぱり世間的な認知としても引き続きビルドバック側の需要はあるんじゃないかなと思っております。なんで昨今の情勢とかを見ても、全然このビルドバックを採用するデメリットっていうのはまあ大きくはないかなっていう風なところと、まあ言ってしまえばバーセルみたいな今主流のプラットフォームもパーズ型と言えるんじゃないかと思っているんで、我々 UIT インサイドの管理する頻度と管理対象となるシステムの複雑さっていうところを考えると、ビルドバック型十分じゃないかなと思って移行しました。実際に私たちが使っているのは LINE 約社内のプライベートクラウドなんですが、今言及したようにバーセルであったりだとか、まあ、Google クラウドといったパブリッククラウドの世界でも同様の考えは通用するので、ぜひ選択肢の一つとしてビルドバック型っていうのも考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思っております。なんであまり背伸びしなくてもいいみたいなのが、この点でエンジニアが管理するバックエンドとしては言えるんじゃないかなと思っております。とそんなこんなで、全体として使いやすさとメンテナンスフリーみたいなのを両立することとしてリニューアルした UIT インサイトですけど、実際ですね、使いやすいと感じてもらえるかどうかはこのウェブサイトを今触って聞いていただいている方々次第かなと思いますので、まあぜひでハッシュタグハッシュ UIT アンダースコアインサイトで、まあ新しいシステムどうやらっていう風に言ってもらったりすると嬉しいなと思っております。少なくともサステナブルな運動メディアみたいなところをゴールとした場合にメンテナンスフリーにはなってるんじゃないかなとは思っているんで、まあ、今後また1年後とかでシステムどうでしたみたいな話はできるといいかなと思っております。というふうなところで今日のエピソードは終わろうかなと思います。今日は UIT インサイドのリニューアルの裏側について話していきました。ありがとうございました。